んにちわっしょー、
ことぶきわっしょい。
6月6日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
よろしくお願いします。
はい、では劇団王子前白美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。決まりましたね、
いやー素晴らしい天気です、
うん、ね、うん、もうね、あの先週はもう台風大丈夫かなっていう感じだったんですけども、あんな大荒れだったとは思えないぐらい、
本当に今台風一過ということでね、すごい天気なんですけども、でもね、あれですよね、だから仕事になっちゃったんですよね、残念ながらね。
本当ですよ、あれはちょっとね、じゃなんかこんな知ったらあれですけど、ちょっと期待してしまいましたね、翌日は休みなんじゃないかって。
いやね、僕のとこはね、あの僕の会社は、なんかあの出勤は、あの強制ではありませんよって言われたんですね、まあ危ないんで、やっぱ、まあ万が一のことがあると、で、まあタクシーも捕まらんだろうし、ということで、僕はお言葉に甘えまし
てそうなんだ、強制ではないって、なんかいいですね。
そうなんですよ、強制じゃねえって言ったんですよ、じゃあ休むしかなくねって言っちゃうじゃないですか
安全が大事ですからね、
安全のためですよ皆さん、
そうそうそう、
決して仕事をしたくなかったわけじゃないんです
でも、もう前の日はもう、めっちゃなんか途中でね、そうそうそう、風が強くなったからって言って、なんかお休みになったんですけど、はい、やっぱり買い込みますよね。
買い込んじゃいますね。
買い込みましたよね、
いろいろね、新川さんは何でしたっけ、お菓子です、
ね、あ、私相当買い込みましたよ。
相当お菓子買い込んだんですか、
相当買い込んでよし、明日はまず DVD を見ながらゴロゴロしようと、もうプランまで立ててからに、
もうせっかくそこまで行ったのに、
本当に本当にそんなしてからやって、もうね、あ、そっか、そうですかって感じだったよ、翌日、まあ一歳1日ずれたと思えば、
まあまあそうですねその楽しみがね、僕はもう当然のように飲みましたよ僕台風の時に買い込むのはお酒なんでお酒は仕事なので、出勤は強制じゃないので、休みました
あ、そっかそっか、
まあ、ということでね、でも今回の台風不思議だなと思ったのが、暴風域がなくなったって言いませんでした、
途中でいなく
なんか ね, なくなったとか、そんなこと ありましたっけ今まで。
あれじゃない、先週なんかやってましたよね、
あ、そうそうそうそう
なんかちょっと思いました
そう、皆さんにそうまあ、ご期待にお応えして、台風にことぶきパンチをしたら、暴風域だけ倒せましたすごい、やりました、暴風域倒しました、
なんか自転車から下ろしときましたって言ってたけど、
そうそうそうそう暴風域だけ引きずり下ろしましたことぶきパンチで、あ、こんな力あるんだなと思って、
すごいさそうそう
ニュース見ててあ、なくなったと思って
ここに来てすごいちょっと時差で聞いてきたみたいな、
そうそうそうそう、
じわじわ聞いたかもしれない、
ボディーブローみたいなじわじわ台風に聞いてたみたいで
本当だ、すごい、
じわじわ奇跡と思って本当に見てて、うん、おかげさまでね、僕台風の期間ウーバーイーツやって2000円稼ぎましたし、
おすごい、そっか、あ、もう行ったんですね、
行きました、
あ、いや、
まあ、暴風域ないんで、
うん、
まあ、ただね風は強いんでね、あんまりおすすめはしないんですけど、
う
ん、
あ、確かにね、風は強かったですからね、
外に出るのはね、おすすめはしなかったんですけど、でもね、やっぱ感謝されますね、やっぱ届けたら、
あ、嬉しい、
そうそうそう、雨の中、ご苦労様です、雨の中ありがとうございますって言っていただいたんですけど、うん、ありがとうございますって思いつつも、うん、雨よりも風なんですよねって思って、
そっか、
怖いの
やっぱりね、結構やはり強かったではありましたもんね、
そうなんですよね、まあ、強風域になっても強かったですからね、
うん、
まあ、家いてくださいみたいなこと言われたんですけど、
うんうん、
すいません無視しました
そこはちょっと一旦置いといたんですね
ちょっと悪い子でした、ということなんですけども、アンツバさんからツイキャスでね、こんにちは、
こんにちは、
また台風来そうだねなんですよ、
そうなんですか、嘘、
そうなんですよ、また来てるんです台風が、
嘘、なんで、いつ、
あ、なんでって言われても僕はあの台風と会話はできないの
ちょっとこれはなんかもうね一回倒しているから、なんかねちょっともう、まあまあまあ、通信できそうじゃない、
もう近づいて、まだね、うん、あの接近するかどうか分かんないですもんね、
うんうん、
なんでねちょっとまあ、まだパンチは控えておきましょうか、
うん、そうですね
来たらやります
じゃあ次はどんな結果になるかがちょっと楽しみになってき
た。次はもうあの暴風域を倒す方法は分かったんで、
うん、
次はもう、もう熱帯低気圧にしてやります
ちょっと次の台風は、
まあ、ということでね、皆さんの台風にお気をつけください
はい、
いうことでございますけれどもね、うん、コメントの方ありがとうございます、皆さんもね、
ありがとうございます、
マリエサンピンさんね、はい、宇宙一濃いことぶきパンチと宇宙一褒め上手で忍耐強いミーカーさん、こんにちは
こんにちは、忍耐強い
なんか ありがとうございます。俺がなんかストレスを与えてるみたいじゃないですか忍耐強い、モカピさん、
うん、モカピさん、
はい、パンチさんお久しぶり、パンチ、
お、
あ、沖縄モンチッチさん、あーはーはー、沖縄モンチッチからラジオネーム、うん、モンピになりました、おかわりなく元気でということで、
ありがとうございます。ます
マチャさんもこんばんパンチで。
こんばんパンチ。あ、いいですね。新しい挨拶ができた。
モカビさんからも、前城さんもお久し
ぶり、うん。あ、久しぶりです。
舞台でお見かけしたのははるか昔だわねということでございます。
そっかー、うん、もう結構ね経ちますね。
そうですね。
本当になんかあっという間に6月ですね。はい、
もうそうですね。うん、あ、そうだ、6月初じゃないですか。
ね、本当だ。
さっき気づきましたね、
うん。
だってもう6月6日ですよ。
あら、
もう1週間経とうとしてるじゃないですか、
ね、
あら
なんか5月長くなかったですか。
5月長かったっす
ね、なんか5月は5
月だけ火曜日5回ぐらい来ませんだからじゃない
そうか、
長
5回来たの、
5回来たんじゃないですか、5月の火曜日って
そうだと
確かそうでしょ、あ、そうそうそう、5月
だから
長えんだ
なんか5月は体感的にすごく長かった
5月終わんねえなと思いました、
ね、まだ5月
先月だからか、ちょっときっと6月は短いですよ、
じゃあね、受ける、5回ってちょっとじわじわ受けますねなん5月
今日はボディーブロー食らう日なんですか今日じわじわ言ってますけど、
じわる日ですね、
じわってます、あ、じわってるんですね、うん、
じわじわっとくる
じわじわ来てる、まあ、じわじわね、5月の面白さが来てますけども、
うん、だからよ5回、うん、
ということでよろしくお願いします。
はい、
あ、うん、ツイキャスの方でコメントでマリエサンピンさんが、はい、今日か、
うん、
今日あの鉄筋ビビンバと上野の集合パークさんのお店にカレーを食べに行きました。いいな、
すごい、
鉄筋ビビンバはまだ元気そうでしたよ。まだってなんすかそうなんですよ、あの、うん、鉄筋ビビンバが今東京にいましてね、うん、はい、東京でいろいろなあのライブとか、
うん、
あのショーレースにあの出ているということでございまして、
あ、そうなんですね、
だからいろいろライブ出るんで結構長期で東京いるんですよね。
あ、すごい、
もう先週5月の、
うん、
多分28の日曜日から今日までいるんですね。
あ、ってことはもう1週間以上は
ぐらい以上いますね。
あー、いやー、あー、
もう東京の人だ、
すごい、
もうあの2人は沖縄を捨て去った。
いやでもめっちゃいいですね、東京で頑張ってるんだ。
しかもあの2人ですよ、
うん、
何でしたっけ、日本テレビの、
うん、
月曜から夜更かし出てましたよ。
はっ、いつ、
多分内地での放送だと、
うん、
先週の月曜日分。
そうなんですね。じゃあ
全国デビュー
は
ですよ。
すごい、
いや羨ましい。だマツコさんにね、うん、結構いじられてましたからね。
わー、素晴らしい、
羨ましいわ。
ねえ、すごい、
いやすごいっすよね。
生マツコさん、
いや生ではなかったんですけど、
あ、生ではなかった、
なんかインタビュー受けててね、なんかスタジオでコメントされてたみたいな。しりのすけさんも出てました、
ね、すごい、いや、いいね、いいですね、
うん、嘘みたいな映像でしたけどただね、うん、全国デビューで言うと、
うん、
私の方が早いです
か。アタックしてきましたからね。
谷原章介さんに自分のギャグを譲りました、
ね、やってましたね。
ことぶきパンチはもう僕のものではなく谷原章介さんのもの
あげた。
あげてます、あれは。まあすごいですね。だから東京で活動もされててすごいですね。マサさんもこんにちは。
あ、こんにちは。
鉄筋ビビンバ東京で優勝しましたね。
優勝。
優勝あれかな。あの下北グリップ、うん、沖縄でも6月24日にオリジンと、うんうん、あのコラボしてライブありますけども、うん、その下北グリップのライブで1位になってましたね。
あーすごい。
いやー羨ましいな。
ずんずこずんずこ
ずんずこずんずこずんずこ
ずんずこずんずこ
ずんずこ
ずんずこ上に上がってるイメージだったんですけど、
特殊な気分。ずんずこずんずこ
ずんずこずんずこ
今日本当ですね、今日じわる日。
その時にはそうでもないんですよね。
ずんぞこがじわじわってきました今。
あーよかった。ちょっと私もじわりパンチをかませ、
じわりパンチ
かませるようになったんですね。
すんごいボディブローでした今。あーでもじわるで思い出したんですけど、うんうん、あのなんか僕あの、まあ、今日も京都であの働いてきたんですけど、バイトね、バイト、
うん
まあ、コールセンターで、
うんうんうん、
そこにあの、まあ、ちょっとあの女の子の管理者がいるんですけど、
はいはいはい、
まあ、その人が、うん、わかんないですけど僕の聞き間違いかもしれないですけど、うんまあ、あの僕があの今日退勤するタイミングでお疲れ様ですって言ったら、うんうん、その人がお疲れ様でやんすって言ったんですよ。んでやんす
どうした。
一瞬、うん、一瞬スルーしたんですよ、うん、僕もでやんすって聞こえたんですけど、
うん、
であの他の人に、うん、あのお疲れ様でしたって挨拶しに行って、
うん、
でやっぱ気になったんで、うん、もう一回その人のとこに行って、
うん、
今やんすって言いましたって聞きに行ったんですよ、
うんうん、
いやでも言ってないと、
うん、
多分噛んだだけだったんですけど、
うん、
やんすって言葉がずっとじわってて今なんでそんな手下感みたいな挨拶したんだろう
ね。かわいい。しかも管理職っていう人が、
そうそうそう、
面白いですね。
だからその僕はだから派遣で普通に下で働いてるんです。だからあの、うんまあ、リーダーの立場の人なんですけど、
うん、
デヤンスっていうなんか手下感満載の挨拶してきて、
うん、
でその人であのじわったこともう一つありまして、うんうんうんまあ、前だったんですけど、
うん
まあ、僕が、
うん
まあ、あのコーヒー結構好きで、うんうんうん、コーヒーよく飲むんですよ、
はいはい、
でもあのよくもうコーヒー飲みすぎて、
うん
まあ、あのカフェイン効かないですみたいな
話。あ、はいはい、
飲んでももう普通に眠いじゃないですか。眠くなるんですみたいな、
うんうん
まあ、昼間とかね、
うん、
眠くなるんですよみたいな話をした瞬間に、うん、その人があのカフェオレってカフェインって聞いたんですよ、
うん、
いやカフェインじゃないですか、
うんうんうんうん
コーヒー
一応入って
るから、うん、なぜカフェオレにはカフェイン入ってないんだと思ったんだろうまずコーヒー入ってるしなと思って、うん、だからその二言目で何の脈絡もなくカフェオレってカフェインって聞かれたから、
うん、
あのじわってきて、
うん、
あの爆笑してしまって仕事中に
いやいいですね。なんかこういう
そうそう
なんていうの、狙ってない感じがまたいいですね。
狙ってない、そう狙ってないと、
うん、
笑いってめっちゃ起きるじゃないですか、
うんうんうん、
だからずるいなと思って本当に
いい素材が
そう、
うん、
我々なんて狙っても滑るじゃん
難しいな
もうむずいんすよお笑い、うん、狙ってもウケないんだ
そこっていうところでね、
そうそうそうそう、
受けたりしますからね。
そうなんですよ。だからめっちゃ面白かったんですよ、ね。急に言われたんで。
じゃあ今度さらっとお疲れでやんす、うん、何でしたか、お疲れ様でやんす、
お疲れ様でやんす。
あ、ちょっと言ってみてください。
俺が？
うん、ちょっと。
まあまああの身分的にはそうですもん、
ね。
うん、
あ、そっか。あ、そっか。
こっちの方が下だから。
じゃあちょっと後輩に。
でやんすって言っても不思議ではないかもしれないです。
じゃあもう少し上に
行ってくる、まあ、まあ言うかもしれないだろうな、
うん、
っていうことですもんね。
そっかそっか
、ということなんですけど、そういうことがありましてね、今日も、うん、あの職場の方では
、
で今日は何かありましたか。
今日
さんは
今日ですか。
今日はもしかしてこれ起きて初めての活動、
う
ん、これ
そうですね。あ、一応洗濯干しましたね。はい、やばい。
洗濯はまあね、洗濯
日。延長干しとけましたね。
お洗濯日和ですもん。うん、
もう、今日は、あ、いい天気だなってなって、もうそこぐらいですかね、外に出たの。ベランダに立ちました。
いやだって、さっきね、うん、台風だから、うん、なんかお菓子を買い込んだみたいな話してたじゃないですか、うん、先週も言ってましたけど、うん、それ別に台風じゃなくてもやってることなんですよね、
う
ん、
あそうですね
いや休みの日でも全
然休みの日もやるけどちょっと台風だとこうモチベーションが違う
罪悪感が違うんですよね。
そうそうそうそう全然もうだってしょうがないじゃないですか。
まあね、台風はね、
外に出れない
、うん、仕方ない。
もう気合の入り方が違う。
不可抗力で出れないんだ
そうそう
だけの話、
うん、
でも、
うん、
別に晴れてても出ないですよね、うん、
出ない
ですね。出ないじゃないですか。だから
出ないっすね。
関係がないんです
よ。晴れてるっつって
晴れてるだけで終わりだ、うん、あ晴れてるな感想で終わりって、うん、
いい天気だなっつってよしとりあえず洗濯干しとくかって言ってもそれで私はもう達成感に
外に出ようとは思わないです、
うん、思わなかった。
別に散歩行こうとも
思わなかったよしじゃあラジオの時間まで少しゆっくりするかってい
やいい過ごし方ですねいいと思います俺。いや俺だって台風のいい、まあ、それこそ、うんまあ、今梅雨の中休みですからね、
うんうんうん、
もうそろそろ天気も悪くなってきますし、
うんね、
雨降ったところで、
うん、
部屋にこもらなきゃいけないから、
うん、
何するでもないっすもん。
雨降ったらこもりますよ、
うん、そうだよ俺だって雨降ったらそんなにウーバーイーツ行きたくはないです
もん、うん、もう買い込んでゴロゴロしながら、うん
何も予定なかったら寝ますよ。
寝るもう幸せなんですよね。
寝るって一番幸せですね、うん、確かに
本当によもう幸せすぎる。
休みの予定に入れたいぐらいですね、
うん、本当
に寝るって、
ね、でも昼寝っつって
、まあ、確かにそうですねそんな不思議なことじゃなかったかもしれない、ということで、うん、円楽さんこんにちは。
はい、こんにちは。
日本人はカフェイン耐性が強めだから、
うん、
コーヒー飲んで眠気が来ないと感じるのはプラシーボ効果ってよ。そうなん、
そうなんだ。
俺ずっと信じてたのにカフェインのこと。
私寝れないけどすごい。
日本人耐性じゃないんですよ。
それかプラシーボ効果がめっちゃ効いてる。
めっちゃ効いてるかなめっちゃ単純ってこと
めっちゃ
効いてるの裏を返せば単純というか素直というか、
うん、やばい。
コーヒー飲んだら眠れなくなるんだが、うん、素直に受け入れる
それかめっちゃ強力にカフェインが効いてるかどっちかですねそうなんだ。
耐性がないんですねじゃあまあ、円楽さんもこんにちはということで。
こんにちは。
あ、皆さんもこんばんは。
こんばんは。
今日小学生の娘の運動会でした。
そうだったんですね、うん、
先週の土曜日開催だったのが雨で昨日まで延期でした、
うんうん、
ちなみに今年は午前中まで、
うん、あそうですか。
ニュースで聞きました、
うんうん、午前中。
ああ、もう運動会が、
うん、
まあ、我々だったら多分午後1日、
うんうんうん、
半日か半日やるじゃないですか、
うんうん、
お弁当の時間とかも挟んで、うん、それが今の小学生はもう予定、
うん、
もう午前中でしかやらないらしくて運動。
そうなんですね。
午前中で終わるらしいんですよ。だからそう、
うん、
まあだからそれが賛否両論あるみたいでね、
うん
うん、僕はいいと思いますけどね、
うん、
だってね、
なんかギュッてなってるのかな内容
が。そうそうそうそう、あそうか、内容も、
うん、
ギュッとしてて、しかもこの天気ですから。
あ、そっかそっか、
うん、だってもうこんな炎天下の中ずっと子供たち外でなんか働かせるってなんす
うん、まあ演舞
動かすのもかわいそうですもんね。
あ、そうか、うん、まあ、今はいろんな意見が出てるんですね。
あ、まちゃさんも先週甥っ子の運動会も午前中で終わったな。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ今は午前中の時代なんですね。
まあいいと思うし、なんかそれも寂しいなっていう意見もあると思いますね。変わりますね時代って、
ね、本当にそれが、ね、だんだんともう当たり前というか、うん、これになってくるのかもしれないですね。あ、でもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうか、はい、いいな。
あ、ちなみに4年ぶり、
うん、あ、
そうか、コロナ禍でできなかったりとかもあった。
うん、あ、
ということですね。
あ、じゃあもう良かったですね、う
ん、あ、確かに良かったですね、うん、開催できて、まあ、午前中だけでも、
うん、本当ですよ、
良かったです、ではそろそろ一旦 CM 行きましょうかね、うん、
はい、
メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円、オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるかやな。
ということは54ピンピンで
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えるやな。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
コトブキマッチです。
お願いします。
ね、コマーシャルコマーシャルでね、うん、変なこと言ってましたけど、ね、あのもし、うん、今あの、うん、リップサービス、まあ、元事務所のリップサービス、うん、いた場合は、うん、乳首の数奇数になります。
お、
江森さん3つあるらしいです。奇数の可能性もあるぞということを言いたかったです。
なるほど、なんかすごい貴重な情報。
全然貴重じゃないです。全然どうでもいいです。本当に本当に今すぐ忘れていただいても全然いいです。
もうこれはちょっとこびりついた感じですね。衝撃が。
まあちょっとね、先ほどちょっと運動会の、
はいはい
はい、あの話、
うん、
まあ、ちょっと時事的な問題でしたけども、うん、ちょっとね、あの、うん、僕気になったニュース一個あってちょっと話したいんですけど、
はい
は
い、
なんかリクルートの就職活動セミナー、
はいはいはい、
就職と企業説明会か、
うん、
の会場にそのリクルートの社員 の、うん、あの桜が混じってて、
うんうんうん、
なんか、社員がその生徒なんか大就活生に混ざって質問をしてたっていう問題がニュースになってるじゃないですか。
見ました見ました。うん、
まあその、学生の貴重な質問の機会奪ったりとかでちょっと問題になってるみたいな、
うんうん、
まあ、信頼を失うような形でみたいな、うん、ことを言ってたんですけど、
うん、
まあ、僕、まあ、ちょっと必要な場合もあるかなっていう話がありまして、
うん、
僕もじゃあ大学、
うんうん、
一応3年ぐらい就職活動してたんですよ、
うんうんうんうん、
で就職活動してて、
うん、
その企業側が説明してて、
うん、
でよくある話で、
うん、
日本一、うん、高い山は富士山ですが、
はいはいはいはい、
2位の山は分かりますかみたいな。
え、うん、
あ、聞いたことありません。なんかね、
うんうん、
なんか色例えとして、
うん、
やっぱナンバーワンにならないと意味がないみたいな、
うん、
2位の山は誰も知らないからみたいな、
あ、
いう話をしたかったと思うんですよ、その企業側が、
うんうんうん、
だからトップを我々は目指してる会社ですみたいな、
あ、なるほどね、うんうん、
ことでそういう話し出しをしたんですけども、うん、だから富士山1位の山は富士山ですが、うん、皆さん2位の山は分かりますかって、うん、この就活生側に話を振ったんですよ、その説明する側が。でそこで僕、
うん、
手を挙げて、
うん、
思いっきり北岳って言って、
うん、
正解を言ってしまったん
ですよ。おお、すごいすごい、おおおお、
知ってたんですよ。
うん、おお、すごいさ、うん、
で北岳って言って、うん、企業側が言葉困って、
うん、
シーンとなった、うん、瞬間があって、
うん、
多分答えちゃダメなんですよ、う
ん、あそこでは
もう、うん、今だったら分かるんですよ、
うん、
答えたらこれ流れ止まるなっていうのは、うん、 だからあの、うん、でも俺あの、まあ、ご存知の通りクイズ得意なんで、
うんうんうん、
答えられちゃって、うん、であの企業側がもう話進む、うん、ちょっと一旦途切っちゃって、
うん、
途切れちゃって、
うん、
で、まあ、あのその後はもう普通に説明に戻った
ん
です、
うんうんうん、
この瞬間に、うん、あの、まあ、桜とかがもしいたとしたら、
うん、
話滞りなく進められたんだろうなと思って、うん、
あは
そう来ただけとか言わないで、
うん、
あの普通に なんとかさんとか
あなるほど、まあ、
沖縄だったら元だけとかでもいいです、
うんうん、
でなんか適当に答える人がいたら、
うん、
話進むんだろうなと思ってだから
なるほど、
うん、その時の就活の空気とかも分かるんで、
うん、
あんまり自分から、うん、その質問できない人とかもいると思う。
あ
先陣切る人も、うん、あのいるのかなと思って、
うん、
そういった意味ではいいんじゃないかなと思ったっていう、う
ん、あなんかこの話しやすくするためにみたいな。
そうそうそうそう
先陣を切って
質問しやすくするために一発目行ってもいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
なるほど、
う
ん、
まあそういう僕のご意見でございますけど
いやでも来ただけの後どうなったかがめっちゃ気になります。
もう何事もなかったのに説明は進みました本当にあの凍りついたんですよあの瞬間俺正解を言って間違えたの初めてだと思いますその時
いや見たかったなあの場所絶対面白い
面白かったと思います周りの就活生社員があたふたしてるの本当にでもまあ今考えたら申し訳ないことしましたっていうい
やだって
ことです ね, ね
それはでも
知ってたんだもんっていう、ね、
そうそうそうそう
その時の僕はそうです、うん、知ってたんだもん
ねえ知ってますかって言われたら知ってたら言うさね
知ってたら言う言いますよそれ
なんならちょっと物知りですってアピールになるかもしれないし
いろいろ知ってるんですよみたいなっていうのつもりで言ったんですよ僕その時の
だって、ね、
大学3年の僕はまあだからそのニュース見てて思ったなっていうそういうこともあったなっていうお話だったんですけど
絶対なんかみんな笑うの我慢してたかもしれない、うん、
我慢してたと思います本当にブブブってなってたと思いますみんな
あいついいよっとって
そうそうそうこういうとこなんですよねあのさっき の, あの女性管理職の話も、
うんうんうん、
狙ってないところあの変な流れが来るのがねやっぱ、うん、お笑いっていいですよ ね,
お笑いね勉強になりますね
ちょっともうこれも生かしていきたいと思いますけどこの経験もね、ということでじゃ あ,、うん、あの今回のトークテーマいきますか。
はい、トークテーマは好きな落語。
はい、はい、好きな落語ということで、うん、まあ、実はね、はいはいはい、あの、まあ、昨日ではあるんですけども、あ違うよ今日だ、うん、あ違う昨日だごめんなさい、
うんうんうんうん、
月曜日、6月5日がですね、
うん、
あの6号、
うん、
であの6号、
うん、
陸号、
うん、
落語で落語の日ということで、
あーはー、
かなり無理やり
すごいちょっと上がってって
6号かなり無理やりなあの、
はいはい、
語呂合わせでね、うんうん、あの落語の日ということでございますけど、うんうんうん、皆さんに好きな落語はありますかという、
あ落語ですね、
ことをお聞きしたいんですけども、
はいはい、
美香さんはありますか。なんか
落語はですねもう私、うん、イメージそば、
あそばね、
ねお蕎麦食べてるイメージが、
あお蕎麦はね、うん、よくあの落語で、
うん、
まあねもう本当にうまい人になると蕎麦とうどんの違いも音で表現するなんて言われてますからね、
うん、そうなんですね。
そうですね、
ちょっとそれぐらいよく見ないといけないもうそのイメージぐらいでがっつり聞いたこととかまだないですね。です、うんうん、
有名な落語とかないですか。
有名な落語とかだともうジュゲームとか、
あジュゲームいいじゃないですか。
うん、
もうねあのみんな皆さんも分かる方多いんじゃないですか、
うんうんうん、
ジュゲーム、
ジュゲーム、ジュゲーム、五行の擦り切れ、
あ覚えてます。
貝砂利水魚、
はい、
なんとかなんとかなんとかなんとか、
もう全然覚えてない
、
全然覚えてないじゃないですか。え、なんだっけ、ジュゲームジュゲーム五行の杉で、え、ああ俺も忘れてるかも。
ね、貝砂利水魚。
ジュゲームジュゲーム五行の擦り切れ、え、貝砂利水魚の、
うん、
水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、うん、パイポパイポパイポの修林が、修林街の牛林台のポンポコビーのポンポコなど、長久米の長助でした。
おお。
でしたっけ、
合ってるんじゃないですか。
でしたっけ、
なんか正解があ
正解が分かんない多分これだったと思うんですけど。
おおすごいすごい。
あジュゲームは知ってる、
うん、ジュゲームは知ってますね。
聞いたことあります。
あでも私は人形劇で見ました。
あ人形劇、
うん、
あーはーはーはー、NHK かなんか。
そうそうそうそうそう、昔それで、
はいはい、
でなんか落語の日だよ、うん、昨日はっていう話になった時に、
はいはいはい、え
じゃあもしかしてって調べたら、あこれ落語だったんだっていうのを思い出しました。
ああ、うんうん、そうですね。あでもだからそう落語をなんかアニメとかなんか実際に映像にするみたいな番組とか結構ありますもんね。
うん、
うん、あそうかジュゲーム。
うんジュゲーム。
あそうか俺ね、そういえばジュゲームって、
うん、
あの最初のイメージが、
うん、
あのマリオに出てくるキャラクターがイメージ最初だったんですよ、
うん、へえ
小学6年生ぐらいで、うん、あのそのジュゲームって聞いたんですけど、
うんうん、
その前に僕あのスーファミでゲームやってて、
うん、
マリオの敵キャラでジュゲームって出てきて、
うんうんうんうん、
で、ポコピーも出てきたんですよね。
お
ポンポコピーのポコピー、うん、だからあのマリオのキャラクターなんかなと思ってたんです。
はあ、
ただ単純に
からか、うんうんうん、
でそしたら後からジュゲームが入ってきたんで、
うん、
あジュゲームあこっちが元ネタなんだ。元ネタっていうのもおかしいですけど、ね、
本家
俺最初マリオだと思ってました。あれジュゲーム。
そうなんですね。でも面白い、こうゲームにも落語が活用されてるって。
そうそうそうそう、うん、ゲームのキャラ。あパイポもいるか。
あそうかパイポ、あへえ。
あそう、まあ、そういうね、まあ、話もありましたけども、僕がね、うん、あの好きな最近聞いてなんか好きだな、うん、好きだなというか、
うん、
何これって思った落語があったんですけど、そば生って落語がありまして。
そば生、
あのそば、うんうん、屋のそば、食いの清兵
衛
だったかな、
うんうんうん、
で、このそば食いの清兵衛がそばの大食いで、
うん、
なんか名を馳せてる、
うん、
あの人で、
うんうんうん、
で、まあ、20杯ぐらいまでは、
うん、
あの大食いで食べれる人で、
うんうんうん、
それで、ちょっと注目を集めてて、
うん、
で、そしたらそば屋から挑戦が来て、
うん、
30杯食えるかみたいな。
お20杯しか食べれないのに
ないところを30杯食えるかっていう勝負を持ちかけられて、
うん、
で、食えると、
うんうんうん、
大風呂敷を引いちゃうと、
うん、
で、挑戦するんですけども、
うん、
まあ案の定20杯、
うん、
で、食えなくなった。で、一旦その場を離れるんですね、
うん、
その清兵衛というの
は、うんうん、
で、その清兵衛が、
うん、
前日、
うん、
山に行きまして、
うん、
で、ある光景を見るんですよ、
うん、
大蛇が人間を食べて、
え、
うん、飲み込んでしまってお腹が膨れてて、
うん、
でその大蛇が、
うん、
ある薬草を食べると、
うん、
お腹の膨らみが引っ込んで、
お、はいはい、
これは消化にいい薬草だみたいなことで、
うんうん、
その薬草を積んでたんですよ、
うんうんうん、
だからその20杯食べて、
うん、
苦しくなった時に、
うん、
聴衆に隠れてその薬草を飲むんです
よ。あ、はいはいはいはい、
うん、その薬草を飲んだらこのそばがなくなるぞと、
うんうん、
いうことで考えて飲んだんですけど、
うん、
そしたら時間がどんだけ経ってもその清兵衛が戻ってこないと、
うん、
そしたら気になった聴衆が清兵衛を探して、
うん、
歩き回ったら、
うん、
そしたらそばが着物を着て座ってらっていうのでオチなんですよ、
うんうん、
これどういうことかというと、
うんうんうん、
消化されたんではなく、
うん、
人間が消えたっていう、人間の消える薬草だったっていう話。
はいはいはい。あ、大蛇は人を食べてるから。
人を食べてるから人が消えたっていうお話らしい。
あ、
そうそうそう。
はあ、説明されて、あ、なるほどって感じだ。
そうそうそ
う。うん、
で、オチがそばが着物を着てらなんですよ。
はあ、はあ、はあ。
そうそうそう。だからこれ聞いた瞬間、
うん、
怖と思って。
確かに。
落語って。うん、笑うもんじゃないんだろうと思って、
ちょっとびっくり、
なんて怖い話だと思った落語ってそんなオチもあるんだって思った話なんです
確かに。
そうそうそう、
ちょっとね、 そかまさかの人間が消える薬草だったっていう
のが、そうそうこれ、はいはい、しかもなんか、うん、子供向けに落語をなんか絵本にするみたいな作品あるんですけど、うん、それにあったんですよねこれも、こんな怖い話子供に読ませて大丈夫かなと思って
でもオチの意味が分かったら面白い、
そう意味が分かると面白い話みたいな、
うん、
そういうのでねちょっと好きな話なんですよ、そば生という
楽。いいな、なんか面白そう、
そうそうそうそう、
こういうのじゃたくさんあるかもしれないですね。
結構あるかもしれないです、うん、それこそジュゲームでもそういう怖いオチあったんじゃないですか。
あ、私が昔、ね、一番最初に聞いたのはこんな溺れちゃってみたいな、
あそうですよね、なんか助けを、
うんうん、呼びに行ったけど名前が長すぎて、
そうそうそう、
で戻ってくるときにはあみたいな、
ああもう流されてたっていう怖いお茶ありますもんね。
うん、
ああ落語って意外とそういう紙一重なところありますね。死神って落語もありますしね。
え、死神、
死神っていう、
うん
う
ん、
その、まあ、命 の, あの長さが分かる男が、
うんうん、
あのああちょっとこれ説明するの長くなりそうだな。
あでもタイトル
が死神が出てくる落語もあるんですよ。だから
その、
うん、いや面白いです。
あすごい、これ一人でやってるんですもんね。
あそれすごいですね、確かにね、
本当に
落語家さんって、
う
ん、
あ本当にすごい、
やべえな、一人で受けてるんですもん、
うん、
二人で滑る時だってあるのに
二人いてもね、
そうそうそう、そういうこともあるんでということでね、うん、まあ、好きな落語なんですかという話なんですけども、うん、あんつばさんも目黒のさんま、あーはいはいはい、名作ですね。あ円楽さんいくつか、あ、うん、円楽さんが答えてくれる死神、
あ
そうそうそう、
死神、あじゃあ有名なんだ。
あ芝浜ね、
芝浜、うん、
二階染めきは聞いたことないの。
うーん、
あ皆さんいろいろ聞いてますねやっぱりね。
あすごい、もうちょっと私も探してみよう。
あ いいと思いますよ、うん、だから落語に触れるのもね、
うんうんうん、
ということで、
と
落語のお話でございましたけど、
はい、
で、ちょっとコーナーいきますか。
お、はい、
はい、
今日は何の日
よいしょ。
はい、もう6月に入ってしまいました、
ね、
本日6月、ね、早いですわ、早いですね、うん、何の日なのかをご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、本日6月6日はで楽器の日、
楽器の日
となっております。
おいいじゃないですか。
あいいですね、なんかちょっといい感じですね、
うん、
この楽器の日という記念日は全国楽器協会によって1970年に制定された記念日となっております。
はいはい、
なんで、6月6日になるのかっていうとですね、
あそれ気になります
ね、気になりますよね、
うん、
日本では昔から芸事は6歳の6月6日から始めると上達すると言われていることが由来となっているそうでして、
そうなんですか、うん、
でこれちょっと面白いんですけど、
はいはい、
じゃあ今からですね、まあ、6月6日って言ったんですけど、
うん、
人間が指を使って数を数えるとき
はい、
この動きがポイントになるんですけど、
はいはい、
1から6まで指を折りながら数えてもらっていいですか。
はいはいはい、
1、2、3、4、5、6、あ、うん、片手で、
片手で、
うん、
ああはいはいはい、
うん、
1、2、3、4、5、6、え？
なんかちょっと難しいことして
る。あれ？ちょっと待って。
1、2、3、4、5、6。
ああはいはい、こっちか。
うん、なんかね普通に。
小指か。小指だ。
なんか
俺親指が上がってたんですよ今。
親指とそして人差し指が上がったからどうしようかと思ったんですけど、1から5まで親指から順に折り曲げて閉じていきますよね、
はいはい、
で折り返しを迎える6という数字の時には小指から順番に指を立てていくような数え方を、
はいはい、
する方が多いと思います、
うん、
このように6という数字の時には小指が立つことから甲が立つと言われていて、はい、6歳から習い事を始めると上達が早くなるという言い伝えがあるみたいですよ。
あ、これもじゃあかけてるわけですね。
うん、そうそうそう、
子供の子
だから小指立てないとダメだった、
うん、親指立ったんです。
親指と人差し指が立ち寄った、うん、
いいねになったんです、
ね、いいねになりましたね。なんかね、もしちょっとやってみたいなっていう方がいたら、はい、今日はちょっとチャンスかもしれないですね。
あ、
う
ん、いい、あ今日がいいきっかけになるかもしれない。
そうそうそう、いいきっかけになるかもしれない。で楽器といえばなんですけれども、ちょっとこのような雑学が一つだけあったのでご紹介していいですか。
はい、
はい、楽器といえばピアノ、
あ、ピアノ、
ね、あの結構皆さん弾いたりとかしてるかと思うんですけど、
まあまあ馴染みは深いです、うん、
じゃあピアノの鍵盤の色といえば何色ですか。
まあね、白と黒ですよね。
ですよね、
うん、
なんですけど一番最初実はピアノが発明された当時は鍵盤は白ではありませんでした。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
えー、
うん、何色だったと思います。
え、白じゃないんでしょ。
白じゃない、
白じゃなかったらオフホワイトじゃないですか、
うんうん、それ白っすね。ちょっとかっこよく言ってるけど今一瞬騙されそうだった。オフホワイトではないですね。
ちょっと黄色みがかった白じゃないですか。
あ、でもちょっと黄色みというかちょっと茶色というか茶色ですね、はい、
茶色。
うん、もともとはですね、あの今はみたいに白の鍵盤に塗装が行われてなかったので、うん、木の色がそのまま採用されていて。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう、木の色と黒色の鍵盤という組み合わせだったそうです。
あ、なるほど。
ただですよ、
はいはい、
木の鍵盤がだんだんとこうね、
うん、
木じゃないですか、
うん、
使っていくと黒くなってきてしまって、ね、もう見分けがつかなくなっちゃうので、
はあ、
それでちょっと白色に塗ることによって経年劣化による黒くなることを防いで、
はいはいはい、
より黒い鍵盤との見分けをつきやすく、
つきやすくする、
つきやすくする方法だったとされているそうですよ。
あ、なるほどね、
うん、
あ、そのまま木のまま貼っちゃったからだ、
うん、そうそう
そう、あ、そういうこと
だったらしいですよ。
なるほど、参考、いや、勉強になりますね。
あ、よかったです。はい、ということで今日楽器の日ご紹介させていただきました。
はい、では一旦 CM 参ります、うん。
ハイタイ、今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春奈立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春奈さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンブルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。
はい、お願いします。はい、
最後までよろしくお願いします、
はい、
ということでございますけども、うんうん、先ほどね、うん、ちょっとそば生の話でちょっとコメントいただいてるんですけども、
うん、
はいはい、まちゃさんが面白いな、そのそば匠さんの話って。
でも私も思った、名前がね、
名前が似てる、名前が似てますし、そば匠ぐらいの体の小ささだったら、あの蛇に丸飲みされるでしょう。それ。そば匠はこの話、そば生という話は絶対知らないと思いますけど。
でもこのね、この名前、うん、音だけ聞いたらあそこから取ったのかなって思っちゃった。
いやー、あいつにそんな額はないです。
まさかの落語。
落語から名前を取るなんてことはないと思います。まちゃさんこれいいですね、うん、今日は6月6日あの、うん、ムムってことで、
うん、
カビラジエル。
ムム、あ、いいっすね。
まあ、それで言ったらね、沖縄で方言桃のことムムっていうらしいですからね。
あ、は
らしいですよ。
あ、桃、あ、うん、ムム、あ、はいはいはい、あ、いう、いうですもんね。
そうそうそうそう、うん、まあ、桃の日でもあるかもしれないですね。ということで、じゃあコーナー行きたいと思います。クイズキング、ことぶキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。はい、ということでね、
はい、
楽器の日ということでございましたけれども、う
ん
う
ん、はい、
僕もねちょっと音楽に関するクイズ。
あ、音楽いいですね。
まあ、6月6日もうすぐね、まあ、うん、今週金曜日が6月9日でロックの日。
おロックの日
ということでございますけども、はいはい、ロックバンドといえば誰を思い浮かべますか。
XJAPAN。
XJAPAN か。あ、意外ですね。X の方で。マイクにぶつけないでください。
すいません。やばい、すいませんね、音がね。
まあね、ロック の、
うん、
伝説といえば、
うん、
ビートルズじゃないかな。
あ、
ね、ビートルズ、
うんうん、
ね、いらっしゃいますけれど、ビートルズの曲何か、はいはい、ご存知ですか。 一曲、あ、まあ、いろんな曲ありますけど、
そうですね、レディビー、レディビ
ー、あ、レッドイットビー、いいですね、レッドイットビーも。あとは何かあります？
あとは、
ああ、じゃあね、
わかんない、ちょっと出てこないです。あ、聞いたらわかる、聞いたらでも、
じゃあイエスタで知ってます？
イエスタで。
そうそうそうそう。
知ってる知ってる知ってる、はいはい、
イエスタデ
ー、はいはいはい、
という名曲、ございますけれども、
はいはいはい
はい、このイエスタデーという曲名なんですが、もともとは違う曲名だったのご存知ですか？もともとはイエスタデーではなかったんです、はい、ということで本日は、イエスタデーの曲名は元何ということでクイズとなっております、
はい、あ、このイエスタデーのタイトルの前のタイトルってことですか？
イエスタデー、はい、の元のタイトルということで、はい、あ、すいません、ちょっと今ね、あのメール来てたんで、うん、はい、あのちょっとご紹介させていただきますね、大変失礼しました。はい、沖縄モンチさんから、
お、はい、
パンチさん、ミーカさん、こんちゃ、
こんちゃ、
チャンプルネームモンピアイビン、そう、モンピよ、モンピに変わりましたからね、モンピの好きな落語、うん、あ、落語の話、ありがとうございます、うん、というか過去に聞いて面白かったのは禁酒番屋、あー、はいはい、禁酒番屋です。以前沖縄市のアシビナーにて本土から来た落語家さんが話してるのを聞いて聞き入ってしまいました。お酒に好きな藩士に禁酒が出されたことから始まるお話です。お酒好きだとここまでするんだなと思った話です。あー、そうですね、なんかいろいろなんか醤油屋に化けて酒を入れてこいみたいな、で、酒をちょっと飲んでしまって、で最後、酒に見せかけて、ションベンをそのまま持ってこさせられて、うん、でその、見張り番がそのまま飲んでしまうというオチ、うん、そういったお話でございましたけれどもね、そういった面白いお話も、あ、ご存知ですね、やっぱりいいですね、皆さん、
すごい
落語、
うん、禁酒か、はい、はいはい、
ということで、はい、途中でちょっとメール紹介しましたけども、うん、ありがとうございます、はい、では、問題改めまして、ビートルズの名曲イエスタデー、もともとどんな曲名ということでございます、
うん、
はい、あ、いいですね、
はい、
どんどん来てますよマチャさん、
うん、
イエスタデー、もともとの曲名はどんな曲名、うん、じゃあトゥデイ
今日
、まあ、作ったけどちょっと、うん、まあ、で、まあ今日演奏したけど、
うん、
まあ、できたの昨日だし、
うん、
じゃあイエスタで、
あ、なるほどなるほど、はいはいはい
なるほどいいですね、アンツバさん、いいですねイエスタで、もともとどんな曲名イエステタで夜逃げですねイエステタで夜逃げですね円楽さん、いいですね、うん、イエスタデー、もともとどんな曲名、
うん、
大きな栗のイエスタデー大きな栗の木の下でめっちゃハマるな
だからよ、すごいイエスタデ
ーいい響きがいいですね大きな栗のイエスタデー、マチャさんも、イエスタデー、もともとどんな曲名、じゃあ答えトゥモローかな
おお、もう未来に
向かって、まあでもいいですね、トゥモロー、うん、もう素敵な曲名だと思いますけど、うんうん、
イエスタデー、
はい、あ、幼児教さん、こんにちは、
あ、こんにちは、
はい、ビートルズの名曲、うん、イエスタデー、もともとどんな曲名、うん、ヒゲ剃ったでヒゲ剃ったで
もうや
歌いだしヒゲ剃ったで知らんがなって
あ、でもめっちゃ気になる、あの曲調で言われたらこの人にとっては一大決心だったんだろう、
ヒゲ剃ったで、
うん、相当重要なことがある、
相当重要なことだ、もう下田ピロンピロン下田さんがヒゲ剃るみたいなことじゃないですか相当な覚悟じゃないですか、ねいいですね、あ、モカビさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ビートルズの名曲、うん、イエスタで、もともとどんな曲名、答え、エブリデイ、
おお、
いいですね、うん、エブリデイも確かに、
うんうん、
毎日っていうタイトルもいいかもしれないですね、
うんうんうん、
名曲の予感、
あ、なんかハッピーになりそう
ねえ、いいですね、あ、そう、毎日がエブリデイです、うん、毎日がエブリデイ、そのまま同じこと言ったね
何だったっけ、 なんかでもね、
エブリで毎日って意味でございますけど
そうか、今でもいいことっぽかったけどな
いいこと言ったっぽかったっすよね、
うん、ね
そのまんまのこと
だからねハッピーデーとかかな、うん、
ハッピーデー、
ハッピーデーとかかな、
エブリデーがハッピーデー、うん、
なんか難しいね、
まちゃさんこれいいですよ、うん、答え、イエスタで、もともとどんな曲名、うん、俺イエスだぜあ、これはね、あれですね、ビートルズの、うん、メンバーのジョン・レノンが発言したあの一言ですね、我々はイエスを超えてしまったかもしれないという発言をしたことにちなんでますね。
おお、すごい、
ビートルズをよく知ってる方かもしれない、もしかしたら
イエスだぜ、
うん、俺イエスだぜということで、
名言だ、
アンツバさん、あ、これいいな、ビートルズの名曲、うん、イエスタでもともとどんな曲名、家島だぜビートルズ家島出身なんですか、
めっちゃいい親近感超湧く
ねえ、俺てっきりイギリスの人かと思ってます
絶対応援する
応援しますよね、絶対ね、地元からだったらねあ、マチャさんそこまで考えてなかったんですか、あ、そうなんだイエス・キリストを超えてしまったかもしれないという発言
なるほど、
たらかと思ってましたね、
でもナイスだ、
幼児教さん、
うん、
ビートルズのイエスタで、もともとどんな曲名、忍者リバンバンキャリーパミパミ
忍
者リバンバン忍者リバンバンなんで忍者リバンバンなあの、すいません、じわってます、
忍
者リバンバン
忍者リバンバン
聞いたことないですね、 さては
聞いたことないキャリーの曲、
キャリーパミパミの忍者リバンバンあー面白い、マチャさん、
うん、
答え、イエス、ビートルズの名曲、うん、イエスタでもともとどんな曲名、広島なら宮島だぜ
なんかおごそかなね、
いろんな島でできますね、
うん、素敵
宮古島だぜでもいけるじゃないですか、
宮古島だぜ、絶対応援されるグループだな、
絶対応援したいくなる、うん、沖縄出身だと、うん、マチャさんもう一つ、うん、ビートルズのイエスタでもともとどんな曲名、うん、答え、笑いじわ、これベンビーさんの出した曲でしょ、ねベンビーさんの名曲笑いじわということでございますけど
もともとは、
はい、まあ、ちょっとね、うん、ヒントもなかったんですけれども、うん、ヒントを出させていただきますと、うん、曲名、これ料理名、ある料理名が曲名でございました。
え、イエスタデイ、
イエスタデイ、そう、うん、歌い出しは一緒なんですけど、タイトルとね、もともと、料理名がタイトルについてたということでございますけど、うん、その間答えも紹介しましょう。モカピスさん、イエスタで、もともとどんな曲名、イレイだぜ何かが特殊だったんです
よ確かに、でもすごい画期的な 歌だったかもしれない、
アンツバさん、ビートルズの名曲、うん、イエスタでもともとどんな曲名、うん、さっき家捨てたんですけど、うん、家建てるぜ家捨てて新しく建てました
すごい前に進んでる
マチャさん、イエスタでもともとどんな曲名、ワイルドだぜ
ありましたね、
ワイルドだぜ名曲で、モカビさん、ヒントをもとに答えてくれました、
うん、
イエスタでもともとどんな曲名、うん、答え、カレーライス、
お
カレーライスは違うんですよ、
違うな、でも昨日の夕飯っぽい
昨日の夕飯で答えたいます、うんうんじゃあそろそろミーカーさん、答えは思いつきましたでしょうか、どうですか、
え、
うん、
合ってたらすごい、スープ、
スープ、
うん、
残念、
あー、
ではね、正解の方発表したいと思いますけれども、うん、ビートルズのイエスタデーという曲はもともとスクランブルエッグという曲名だったんですね、はい、スクランブルエッグっていう歌い出しだったんですよ、スクランブルエッグ、
スクランブルエッグ
で、あのイエスタデーが、うん、あの夢の中でできた曲っていうのは有名な話なんですけども、うん、あの誰だったっけ、ポール・マッカートニーかな、
うん、
が夢の中であの、うん、曲が流れてて、
うん、
これみんなにメンバーに知ってるって聞いて、
うん、
誰も知らないってなって、
うん、
あの曲にしたっていうエピソードがあるんですけども、
すごい。
でその時にみんなに披露した時の歌い出しはスクランブル A だったんです。でそこからいろいろ歌詞をつけてイエスタデーというふうになったということでございます。で、正解の方がですね、
うん、
アンツバさんがスクランブルエッグと答えてくれました。
すごい、
素晴らしい、ね、あのスクランブル交差点という人もいたんですけどもかびさんもハムエッグ惜しいですね入りもうちょっとぐちゃぐちゃにして炒めたら正解だったんですけど、ということで、そういったクイズご紹介させていただきました、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜オリジンチャンプルお届けしました。お相手は
劇団オゼ前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ま、
来週もまたよろしく。